じゃあ後半は例によって怪談コーナーですね。
はい。
はい。さっき言った伊達さんから結構昔に怪談メールが送られてきてるんですよ。
はい。
ただこれも、いきなり本文から始まってるんで、実は怪談かどうかもよくわかんないんですけど、ぶつ切れなんで。
なるほど。
はい、伊達さん。30代男性の方ですね。お問い合わせ内容。ありがとう。これ多分タイトルなんですよ。
はいはい。
ありがとうっていうのは。人を騙すようなこともたくさんやってさ、いい仕事ではなかったよ。飛び込みの不動産営業をやっていた S 野の話。このセリフから入るのが平山夢明文体ですね。はい。単身者や高齢者など物件を売りやすいターゲットのリストを参考に、その自宅を訪問して、直に交渉を進めていくのが S 野の仕事だ。その日も団地住まいの高齢者のもとを訪ねていた。旧沢という表札の脇のインターホンを押すと、部材について、はーいという声が聞こえ、60代くらいの女性が顔を出した。ドアチェーンもつけていない。これは御しやすそうだと踏んだ S 野は営業を開始した。はじめまして。私、〇〇不動産の S 野と申します。本日は旧沢様にご提案ございまして、伺いました。売る手はずのマンションのパンフレットを取り出したところで、ちょっと寒いから上がっていかれたら、と旧沢夫人が言って、半開きにしていたドアを大きく開いた。その先のリビングに続くとおぼしい廊下には妙な光景が広がっていた。廊下の右側に2リットルサイズのペットボトルが整列している。それらには首のところまで水が入って、ラベルの位置に白い紙が巻いてある。リガト、リガト、リガト、リガト、リガト。大きなフォントで印刷されたものとサインペンの手書きのものと混じっていて、そう書かれている。足元に目線を落として、先頭のペットボトルを見ると何を書いているのかは分かった。ありがとう。そう印刷されたラベルの巻かれたペットボトルが奥のドアまでずらーっと並んでいたのだ。奇妙だが、S 野はこれをむしろチャンスと踏んだ。このばあさん、相当頭が緩いぞ、と。旧沢夫人は玄関にスリッパを揃え、お使いになって、と言って家に上がりを流している。その後についてリビングに入る。リビングがキッチンと一体になっており、年季の入ったテーブル、仏壇、テレビやタンスが置かれた標準的なものだ。部屋の向かって右の壁が襖になっている。閉まっているが、奥は畳の寝室にでもなっているのだろう。妙なのは、ペットボトルが何本か襖の前に転がっていることだった。蓋が開いた状態で乱雑に転がっている。泥水でも入っていたかのように、中が薄茶に汚れていて、ラベルの文字は乱雑な筆文字で判別が難しい。一つがかろうじて読み取れる。さない。襖の逆側の壁に沿うように食器棚がある。ガラスの戸の中に同じ形の食器が並んでいると思いきや、それは寝かされた2リットルのペットボトルだった。さすがに不気味に感じたが、自分から家に入った手前、引き際を見失った S 野は、夫人に促されるままテーブルの椅子に座ってしまった。と、背後の襖の奥から声がする。
ああ、いいんだろ?いいんだろ?
しわがれた老人の声だ。夫がいたのか。夫人が、あら、起きちゃったみたい。ちょっと今お客様に飲み物だけお出しするから待ってくださいね。と言って、キッチンの方に向かっていく。背の高い冷蔵庫の扉にはメモや写真がベタベタと貼ってある。これ飲んで、あの人もすごく良くなったんだから、お客様がいらしたらぜひご馳走したいと思ったのよ。やはりと言うべきか、冷蔵庫から夫人が取り出したのは2リットルのペットボトルだった。重さと粘りを感じさせる赤茶色の液体が半分ほどまで入ったそのボトルには、黄ばんだ新聞紙に太い黒線で、え、ん、と書いたラベルが巻かれていた。古いアニメキャラクター柄のコップに中身が吸われると、鼻の裏に張り付くような酸っぱい匂いがこちらまで漂ってくる。と、襖の奥から、そこにいいんだろう、いいんだろうと老人の怒声がする。獣のように割れた声に肌が泡立った。これはダメだ。やっぱりおいとましよう。S 野が立ち上がったところで、夫人が立っている後ろの冷蔵庫の中段、鍋などの入る大きなスペースに鎮座しているものが見えた。サランラップを巻かれた蓋付きの大きな陶器だった。営業用のチラシなどが入ったカバンを忘れ、そのまま家を飛び出した S 野は、その日から他人の家のインターホンがどうしても押せなくなり、仕事もままならず、そのまま退職した。そんな話を一通りした後で、S 野は思い出したように付け加えた。あの時冷蔵庫に入ってた陶器さ、なんとなくだけど、骨壺だったんじゃないかって思うんだよな。というところでメールは終わってます。
うーん、なんか不思議な話
ですね。これは何の小説？
いや、まあ、実は階段なんだろうね。階段なのかはちょっと置いといたとしても、うん、不気味な話ですね。
そうですね、
うん、
これ先ほどのメールと合わせて何ティラインですか。
合わせるの、それぞれ分けるんじゃなくて。
じゃあいいです。じゃあその歌丸の真似メールは何ティラインですか。
え、あれは映画の批評でしょ。
はい、
そうね、
あの魔法少女の憧れてるスペイン映画
ちょっと見たいなと思ったから3ティラインかな。
肯定的な意見なのに低いですね。まあちょっと今にさんにね、歌丸の真似を強要したっていう、
そうだね、
ペナルティもありますからね。
ええ、
これは
今の話、
はい、
ニティラインかな。
結構対策じゃないですか。
いやいや、すごい、あの文体とかすごくいいし、不気味さも伝わってくるんだけど、
はい、
その
まず階段かどうか、実は階段か分かんないしね。
多分階の肝みたいなものが、うん、なんか分からないです。あのお便り書いてくださってる伊達さん
は、
は
い、
多分ここだなっていうのが終わりだったと思うんですけども、
はいはい、
僕はちょっとそこがどこだったのかよく分からなかったんで、骨壺があったのか怖かったのか、
まあ、骨壺をのでもこれ飲ませていたんだろうなとは、まあさすがにここまであのなんか変な液体があって飲んで書いてあるからそういうことなんでしょうけど、ただそうとは今一応分かんないですよね、うん、骨壺、その骨を溶かして飲ませていたのかどうかは、うん、
そうだね、
うん、
分からない、それは。でも不気味な話だなと思いますね。なんか人んち入るのってちょっと不気味さってあるよね、なんかね、うん、
だからこれが、うん、ねえ、ちょっと確かにふわっとしてますね、
うん、
実話なのか小説なのか、実話にしても小説にしても、
僕こういう話好きですけどね。
俺はちょっといまいちでしたね。
あ、そうです
か。いやいや、別に悪くはないんですけど、もうちょっとひなんていうか、練りようあるなと思いました、
うんうん、
はい、僕はなんていうか、こういう僕の性格が悪いと思われてるんでしょうね、人からは。
いや、
僕の方が真剣に向き合って言ってるのに、今にさんみたいな
適当な
こと言って、好きですよって言ってにしかあげないような、ニティラインにしかあげないような人の方が性格はいいと思われるんでしょうね。まあ別にいいですよ、はい、
どっちもいいと思われてないと
思う。そうですね。せっかくメールを
送って、そうせっかく送ってきたことにケチつけてさ、二度と送んねえよとしか思わないでしょ。
もう送ってんの、その次に。
あ、本当。
伊達さんだって送ってるじゃん。
まあそうだね、
この後、
うん、じゃあ送ってきてください。
はい、フォーさん、ナメコさん、トウモロモリソのミルクが私の夫はある日突然殺されたという漫画を出しました。もう伊達さんといい、ホーさんといい、いきなり、バッと切りかかってきます
ね。うんうん。ホーさんさんはいつも
そう、ね。辻切りみたいな感じですからね。夜道を歩いて、ガッと切りかかってくるような。大丈夫なのかと思っていたんですが、これあれですね、森園ミルクさんの旦那さんの紫百郎さんが、
うん、
3年ぐらい前、
うん、
統合失調症の人が家に訪ねてきて、刺し殺されましたよね。
その事件があ
った、ありました、ありました
。
根本隆さんを殺そうと思って行ったんだけど、住所が分かんなくて、その
たまたま
病気の人ね、うん、で紫百郎のところ行って、
うん、
でたまたま鍵が開いたんだよね、
うん、怖いね、うん、運がないね。そしてそれ、
そうなんですよね。紫百郎は霊感があり、事件をずっと予感していて、あ、そうなんだ、周りの人にもうじき亡くなる話をしていたり、保険金と被害者救済金か何かを足して紫百郎館を建てたり、明るくて感動しました。確かにこれで、あの森園ミルクさん、あのあれですよ、あの伊豆の不思議博物館、少年少女不思議ななんとか
博物館みたいな、
うん、有名なところなんですけど、その横に、うん、それに併設する形で紫百郎記念館みたいなの建てましたね。
ああ、なんかそれ前通りかかったことあるかもしれない、
うんうん、
ああ、そう、確かそこら辺
で、いや、伊豆旅行してたら確実に看板は見ますよ、
はいはいはい、
あのメインロードにあるんで、うん、ただインタビューなどスピリチュアル度合いがぶっ飛んでいます。こんな館に迷い込んだら怖いですね。終わり。
あれ、終わり
終わり。
なんかいつもとちょっと雰囲気が違いますね。なん
かちょっと普通の女の子っぽい感じが、ね、うん、じゃないんですけど、紫百郎の話題とか出してるから。はい。 何ティラエミ。
4ティラエミ。
なんでこれが今日最高値なの。ちょっとおかしくないですか。
なんかいつもと雰囲気が違くて面白かったんだ。
あ、そうですか、う
ん、あとその統合失調症の人にいきなりなんか見ず知らずの人に殺されるっていうところがちょっと恐怖が良かった。
それ僕が出した情報ですから、うん、別にホーサンさんは関係ないですよ。
まあでもそういう補足情報が出てくる
わけ。さっきからなんでずっと体をサッサッしてるの。
いや、なんかすんげえ肩凝ってんだよね。
いや、それラジオ終わってからにしますよ。フルトテルマ君、皆様お久しぶりです。最近 PS4 を買ったフルトテルマです。
いいな。
今回はその PS4 についてのお話ではなく、聞いてきた階段についてお話しします。もうこういう前置きいらないから、もう、両極端だな。いらないから、もう。2話ありますので、長くなってしまいますって。第1話、ある保育園の話。これは去年、私の母が友人である A さんから聞いた話です。A さんは保育園で仕事をしています。そんな彼女は、過去に神奈川県の C 市にある保育園で働いていました。どうも認可を得ているごく普通の保育園ではなく、じゃあ認可保育園じゃないってことね。外観からしてかなり変だったそうです。その建物はもともと 1,2 階が和食料理店、3階が大家の家という構造で、その和食店が閉店して借り手がいない時期が続いたので、今の園長がその建物を借りてそのままリフォームをほぼせず開園したそうです。なので、まあ、食器が棚に残っているような状態だったんですね。もともと料理屋さんをほぼ居抜きで保育園にしたらそれは変でしょうね、
うん、異様な感じだろ
う、うん、これだけでも不気味なのですが、さらに不可解なことがあったそうです。それは2階の衛生環境です。その保育園では2階でも借りて営業してるんですが、そこに通常では考えられないレベルで細菌が大量に繁殖してしまうんでした。保育園は衛生管理の観点から業者の消毒をしてもらっているんですが、何度消毒してもすぐに細菌が大量発生してしまうんです。A さんはこれらの奇妙な現象について、まあ、おかしいとは思っていましたが、まあ、特に何かの確信を得ることもないまましばらく働いていました。しかしある日、大島テルという事故物件を確認できるサイトがあるという話を聞き、まさかと思い検索したそうです。するとその保育園にかの有名な火の玉マークが刻印されていました。それを知った A さんはすぐにその保育園を辞めたそうです。それはまあちょっと
短絡的だろ。
大島テルさんもそのどんだけ全幅の信頼を寄せて、あれ投稿ですからね。あの初めのうちは大島テルさんがやってたけど、今はもう全国的に投稿でやってるから、その裏が取れるかどうか分かんないですよ。それは裏を取らないと本当かどうか分かんないですよ。私はこれフルトテルマ君ね、その話を母から聞いて、その保育園どこなのと気になり、これはですね、なんだっけ、日暮らしの泣く頃にの抱き枕を買ってくれたお母さんですよね。
言わなくていいじゃん、それ。
ニコニコしながら、フルトテルマ君が日暮らしの泣く頃にの、あの女の子の抱き枕に抱きついてるところを、寝室の横からニコニコしながら見てたお母さんですよね。
いい家族だな。
と気になり検索したのですが、情報が少ないこともあり結局見つからずじまいとなってしまいました。しかしそれから数ヶ月経った頃、母が A さんと出かけた折に再度話を聞いてくれました。 A さんはあまりにも不気味な思い出だったため、今でもその番長を見ただけでゾッとしてしまうそうですが、まあ、C 駅の南側うんぬんかんぬんみたいな情報を聞いて、まあ、そこでフードテルマ君が認可保育所一覧表を片手、あ、認可保育園なんじゃん、まあいいや、まあまあ、
結局ね、
まあ、
うん、
書き方がちょっとなんか、まあいい
やめなよ、またさ、ショック受ける
。検索してくれたんだって。
うん、
で、見たら、確かにそれは和食料理店の外観をしてて、まあ、その他 A さんから聞いた情報とかとも一致しました。そして、大島テルで調べたところ、
うん、
その保育園ではなく、その隣のアパートで自殺があったと記されていました。
ほう、
まあ、その自殺と隣の保育園の不可解な現象と関係があるかどうかは分かりません。一応ね、これ送ってくれたんですよ。いいか読まないでくださいって書いてあるんですけど、まあ、しっかり。で、まあ、はい。こういうね。で、昔の飲食店時代の店名まで分かってますね。で、確かにちょっと変な見た目ではありますね。その Google ストリートビューとかで見ると。 これで、あ、ダメか。まあいいや、まあまあ後でこの番地見て、うん、まあ確かにちょっと変な感じです。 これはね、さすがフードテルマ君もサイコさんリスナーだけあって、ちゃんとね、うん、こういうしっかりした情報、僕は現地で調べるタイプの人間ですから、
偉いね、
はい、送ってきてくれて、これは素晴らしい、成長しましたね。
偉そう
だな。第2話、かくれんぼ。それは母の友人 A さん、これ同じ A さんかな、
わかんない、ね、
息子 B さんが体験した話です。 B さんは中学の修学旅行中、奈良のある旅館に滞在したそうです。そこはいわゆる洋式のホテルで、一人用のベッドが2つ部屋にあるスタイルだったそうです。そこで B さんは若気の至りか、同じ部屋の友人とかくれんぼをしたそうです。若気の至りっていうのがB さんが隠れる番になった時、ちょうどベッドの下に人1人分が隠れられるスペースがあることを発見し、そこに潜り込みました。そして床の下に仰向けにしてベッドの裏面を見た時、あるものを発見してしまいました。それは1枚のお札だったそうです。それを見た B さんはもうかくれんぼどころじゃないとなり、かくれんぼを中止しました。そしてまさかと思い、もう一方のベッドも確認したそうです。すると、そこにも一枚お札があったそうです。あまりにも不気味に感じた B さんとその友人は、引率の先生に相談し、すぐに部屋を変えてもらいました。一体その部屋で何があったんでしょうか。以上です。まあ、1話目については場所の特定されているので、送りますと。
なるほどね。
いう2話送ってもらいましたね。うん、まあ、2話目は正直どうかなっていう階段以前の話ですね。
はい。
どうですか、今井さん。
え？
いや、感想とポイントを。
かくれんぼの方は、なんか、そうですね。
まあ、別に、
うん、
そういうこともあるんじゃないのっていう。
うんうん、あと、お札って意外と普通に貼りますからね。
はい、
あ。ね。僕も今、部屋に貼ってますけど。
はい。
うん。
寒川神社の。
寒川神社のお札を貼
ってます。前、ラジオで言ってた。
はい。厄払いをして
きた
んでね。はい。1話目は、やっぱりその、土地のね、その異様さ、
まあね、異様さですよね。現象としては、うん、細菌が、うんうん、何度も大量発生するっていう、それはまあ怪異と言っていいのかどうかっていう。
まあでもそれを発端にして人の具合が悪くなったりとかさ、
うん、あと A さんが気にしすぎっていうのはありますけどね。
精神蝕まれて感じっていうのはでもやっぱりさ。あるよね、その心霊の話とかでさ、うん、やっぱり人間が勝手にただ病んでってるだけなんだけど、何かでもやっぱそういう風に人を病ませやすい土地とかさ、うん、場所みたいなのあるもんね、うん、そういう意味ではすごい不気味でいいなって思いましたね、なんか、うん、
まあ、あと現場が特定されているのはポイント高いですね、
うん、実際に調べたら何か事件の内容も分かるかもしれないね。
そうですね、
うん、
はい、何ティライミですか。
まあ4ティライミ
ええ
、
ホーサンさんのなんか、ただの情報っていうか、俺でも、はっきり俺全部知ってる情報でしたからね、ホーサンさんの、別に悪口言いたくないけど、
はいはい、
こんなこともあるんですね、みたいな、
うん、
メールにと同じポイントですか。
まあ、あんまりほら、高騰させちゃってもさ、良くないから、ティラミを。
まあ、
ティラミコイン。
はい、ティラミコインね、今ね。ちゃんとよっくんチェックでやってますから。
うんうんうん、やっぱ5の壁ってやっぱ大きいから。
ああ、うん、結構前は
そうだ、ね、バブル
バブルでしたよね。
反省したね、
やっぱちょっとブロックチェーンですね。
そうだね、
全くブロックチェーンの意味が分かってないだろうなーっていう会話。はずきちさん、30代女性の方ですね。吉田会長、今井さん、スカツさん、こんにちは。僕は怖くないスタンプ買いました。
ありがとうございます。
あれ、いくらぐらいだったらい
い？今、6000円
かかってます
ね。
あ
んま売れてないです
よ。ひどいな。
全然売れてない、全然売れてない。
買えよ、6000円、
うん、そんな感じだね。
ラジオのリスナーみんな買ってないんじゃない？じゃあ。
でも100人以上は買ってる計算になってるもん。
じゃあラジオのリスナー全員買ってるか。
買ってる。うん、だからそれで終了。
まあでもこれで分かりました、
ね。だいたい100人から100、まあ50人の間ぐらいの人が聞いてるって感じ
です。いうことでしょうね。
まあ、聞いてても買ってくれない人ももちろんいるだろうけどさ。宣伝改めてした方がいいね。スタンプって何って思ってる人いるかもしれない。
いやいやいやいや、だって、僕39人っていうのはリスナーの想定だったんで。
もうちょっといてよかったね。
もうちょっといるのかもしれないけど、でもわかんない。だって、ラジオ聞いてなくて買ってる人もいるかもしれない、うん、いるか、そんなやつ。
いや、それはいない。
いないな。
うん、
確実に
いない。いない。
うん、
いや、ほんと。でも、ね、もしかしたらまた、ドーンってなる、急に売れる時あるかもしれないけどね。
どう、あ、まあ6対4対0で分けますけどね、収益は。
6が君、
はい、
4が津川さん、
はい、
0が俺。
そう、
まあいいよ別にそれで、
まあ、じゃあ H4 買うか、ズームのレコーダー。
そう、津川さんにも言った、これぐらいの今売れ行きですっつったら、はい、なんかどうぞお二人でなんか活用してくださいとかおっしゃってくださってたから、吉田がそういえばあのレコーダーもう何年も使ってるんで新しいやつ買わせて
もらう。何年もっていうか最初からこれですからね。っていうことはもう8年9年。
すごいなこいつ。
でもまあ名機ですからね、ズームの H2 っていうのは。
いやでも本当
ポッドキャストネットラジオ界にさんさんたるエポックメイキングな。
これ壊れるまでやっぱ使ってあげた方がいいんじゃないの。すごい呪いがかかってそうだよねこれ。これ結構マジックアイテムになってると思うけど。
もう散々嫌な俺の、まあ階段も山ほど何百話も聞いてるでしょ、録音して、もう俺の妬み、そねみ、恨み、つらみ、もう。
全て吹き込んでるからね。
レコーダーの前で行われた喧嘩とかも、全部吹き込んでるってことは、まあ、そんじょそばの黒魔術アイテムよりも、
いや、すごいよ。こいつ。
邪気を吸い取ってる。
かわいそうだよね、ほんと。
だって実際吸ってるわけですもんね、その音声を。
吸ってる、音声を全部吸ってる。
うん、
なかなかだよね、これ
は。はい。
うん、
はい、はい。っていうスタンプ買ってくれた葉月さんですね。今回、主人から聞いた子供の頃の怪談です。主人の実家は昔ながらの大きな家に、盆正月の来客にも対応できるよう離れがついています。ある程度大きくなってからは、主人、過去、仮に高尾くんとします。飲んで
具体的
の泊まる部屋はいつも離れの端の部屋でした。なるほど。ある冬の日、法事で親族一同が実家に帰し、その晩は高尾くんも家族で泊まることになっていました。一族揃ってご飯を食べ、おじさんたちの飲み会を残してそれぞれ部屋に引き上げてきました。まあ、子供はね。真夜中2時、トイレに行きたくなった高尾くんは離れから母屋のトイレまで降りてきました。用を足し終わり手を洗っていると、襖の向こうからまだ酒盛りの気配がしています。そっと襖を開いて覗き込んでみると、まだおじさんたちとお父さんが酒盛りをしてました。なんや、起きてたんか、ビール飲むか、と声かけられ、一口だけビールを飲むと、幼かった高尾くんはすぐに眠くなってしまい、もう寝るーと部屋に戻ろうとしました。階段を上った先の廊下の突き当たりにある部屋、襖を開けると自分の布団に何か寝ているのです。あれ？部屋間違えたかな？一度襖を閉じて廊下に出て部屋を確認し、もう一度襖を開けてもまだ誰かは寝ています。寝ている誰かを自分で起こすのも気が引け、高尾くんはまだ酒盛りしているであろう父親に助けを求めることにしました。再び離れの階段を降り、廊下を通って今へ。しかし、すでに人の気配はなく、片付けられた部屋はシンと冷え切っています。あれ？さっきまで人がいたはずなのに、背筋に違和感が走り、違和感に背筋が寒くなりながらも、寝床にはまだ知らない誰かが寝たままです。改めて、母屋の2階に寝ているはずの父親に助けを求めに行きました。隣のおじさんたちが寝てるから、静かにしないと、と、そっと両親が寝ている部屋へ入り、高尾くんはすでに寝ている父親を揺すりました。お父さん、お父さん、僕の布団に誰か寝てる。寝とる。なんとか声をかけた途端、お父さんを揺すっていたはずの手が空を切り、掛け布団を残して、ペタリとお父さんの姿が消えてしまいました。隣の布団にあるはずのお母さんの姿もありません。開花はもう無人です。信じられない出来事に、恐怖も感じましたが、そもそも全部あの寝取るやつのせいや。高尾くんはそう思い、勢い込んで離れの部屋に戻りました。誰だこら！精一杯気があってふと、襖を開けると、部屋は無人。布団にも誰もいませんでした。恐る恐る布団に触れるとすでに冷たく、なんとなく気持ち悪いなぁと思いながらも、布団に入り再び眠ることにしました。すぐに寝つくことはできたんですが、なんだか体が重い。上に羽織っていたフリースを脱ごうと体を起こそうとすると布団が持ち上がらない。まあいいかと思ったんですが、やはり寝苦しい。もう一度力を入れて掛け布団を上げようとすると、パラパラ、パラパラと顔に何かがかかります。暗闇に目が慣れて高尾くんはギョッとしました。髪の長い女が前鏡に高尾くんを覗き込んでいるんです。パラパラとかかっているのは女の髪の毛です。白目は窓から入る雪夜の光を返し、テラテラと光っていました。うわぁと払い抜け、布団の中にこもると、まんじりともせず朝を待ちました。 もはや重みを気にする余裕はありません。そして朝、日差しが差し込む頃に恐る恐る布団から出ると何事もない。階下に降りればお父さんもお母さんもいつも通りいました。昨日の夜どっか行ったと聞いても、そんなことはないよと返されるだけでした。高尾くんはそれ以上何も聞けなかったそうです。だってこれからもあそこは僕の部屋だから、仮に何かあっても知りたくないんだそうです。そのことを結婚して7年目に聞きました。私たち夫婦は毎年その部屋に泊まっています。以上です。また階段に出会えたら報告しますというスタンダードな、
いやいいですね、
階段ですね、うん、石川県ですかね、これも
素敵ですね。
お旦那さんの実家も、
なんか僕こういう話すごい好きなんですよ。子供の頃の曖昧な記憶と、うん、なんかそのいわゆる普段住んでいない場所で夜を過ごしたっていう時に、うん、そういう経験した話、
うん、
すごい好きで、僕もあの祖母のね実家があのあっち、あれ島根県、安来って島根、
安来は島根ですね、
島根だよね、はい、そっちの方なんだけど、そこでねあの料亭みたいなのやってたのね、
はい、
うん、でめちゃくちゃでっけえお屋敷みたいなところで、
はい、
ちっちゃい頃やっぱそこに行った時があるんだけど、うん、そこで姉ちゃんとやっぱ例によってこうかくれんぼとかしてた時に、
そう例によって、
うん、やっぱそういう時に行くと子供ってかくれんぼしたりするじゃん、うん、なんか広いとこ全然なんか人気のないさあの広間とかあったりとかさ、うん、そういうところに行った時にやっぱりなんかあったのは、まあ、知らないおばさんがいたんだよね、
はい、
でも後でやっぱ家族とか親戚に聞いてもそんな人いないよって話はあったから、うんうんうん、それは子供だから多分もしかしたらただのお手伝いさんとか見ただけなのかもしれないけども、うん、すごい怖かったのを記憶していて、うん、なんかちょっと似たようなそういう雰囲気を感じますね、こういう話、
うん、
いい、
何ティラインですか。
ゴティライン
お、五の壁を、
うん、僕が好きな話っていうのもあるしね、なんか系統として、
はい、うん、お名前、わだちメガネ、わだちいいんだっけ、車に鉄って書いてわだちって読むの、あ、今井さんに聞いても無駄か、わだちメガネです。
わだちです、
それは20代女性の方ですね、
はい、
まあ、以前から僕のことを、まあ、著者や番組に行ったけど気になって最近ネットラジオを聞き始めました。今回初めて投稿します。話といっても私が実際に体験した不思議な出来事で、幽霊を見たとかそういう直接的なものではないので番組の趣旨に合うかどうかは分かりませんが失礼します。まあ、番組の趣旨に合うかどうかを考えてメール送ってくるやつなんかいないんで大丈夫です。最近聞き始めたから分かんないでしょうけど、私の祖父が亡くなった時の話です。私が高校生の時に数年間入院していた祖父が亡くなりました。急に亡くなったため家族は誰も死に目に遭えませんでした。亡くなった翌日、葬儀に参加するため普段は一人暮らしをしている姉が実家に帰ってきて私の部屋で二人で寝ることになりました。夜布団に入ると姉はすぐに寝息を立てましたが、私は初めて家族を亡くしたショックからかなかなか眠れず携帯をいじってました。しばらく経った頃、熟睡していた姉がガバッと起き上がりました。起き上がっているのは上半身だけ、ちょうど直角になるように体はピシッとしています。長い髪で顔は隠れ表情は伺い知れませんでした。そして小さな声でつぶやいたのです。じいちゃん、そうつぶやくとバタッと音を立って体を倒しまた寝始めました。なんだったんだ今のと思いながら携帯の画面に視線を戻すと、時計は祖父が亡くなった時間の1分前、午前2時28分を指していました。話はこれで終わりなんですが、私が唯一体験した、オカルト体験です。で、翌日姉に昨日の何だったのと聞いても一切覚えていませんでしたと。オカルト研究家である吉田さん的にはどう思われますか。まあ、1分前っていうのがリアルですよね。ちょうど亡くなった時刻ではなく1分前だと、
うん、
まあただね、そのお姉さんの方も別にショックがあったからね、そういう寝ぼけみたいなものになったっていう科学的な考え方もできますけどね。どうですか、
時間が戻ったのそれ。
あ、いや、そうじゃなくて、じいちゃんってお姉ちゃんが直角になっていったのが、まあ、ちょうどそのだからこの数日前、2、3日前におじいちゃんが亡くなった時刻の1分前だった、午前2時29分に亡くなったんでしょうね。 その午前2時28分だったと。
初めて聞くタイプの話ですね。
まあ、まあ、虫の知らせっていう、まあ、その親戚家族が亡くなった時に、まあ、今みたいなね、あの現象が起きたり、まあ、あるいは幽霊になって夢の中に立ったりとかあって、あっと思ったらちょうどその時間に亡くなっていたっていうタイプはめちゃめちゃよくありますよね。う
ん、あるね。お姉ちゃんのところには枕元にその後立ってたのかもしれないけど ね、
う
ん、なんかね、
そうですね。
で、ちょうど亡くなる時刻に近しい時刻に来てたっていうことなのかもしれないですけど、うんうん、時間が戻ったりとか、その
時間戻ったんじゃないですか。
あ、じゃない、あの時間が戻ったりする階段とか、はい、あとは実際にその事故に遭う、
はい、
時間でその日の夜に事故に遭う時間で時計が止まってた話とかあったりするんですけど、うんうんうん、そういう虫の知らせとか枕元に立つ系でそういうの初めて聞いたの面白いですね。
うん、なんて言うんでしょう。
そうですね、ティライムかな。
それはまあごめんなさい、ちょっとた高くないですか。逆に
どうですか。
まあ、まあまあ、
やっぱその
一元さんですからね、あの、
うんうん、
なんかその初回ポイントみたいな、
まあ、初回ポイント、でもその絶妙に1分ずれてるっていうところが面白いなってやっぱ思ったし、はいはい、そうそう、シンプルに「あ、枕元でしょ」とかそういう感じじゃないじゃん、何か、うんうんうんうん、でスマホをいじってたっていうところはまたさ、はい、なんかいいじゃん、現代っぽくて。
ぜひあの懲りに懲りず階段送ってきてください。
お願いします、
はい、いい階段ですね、
はい、
はい、そういえばあれですよ、タベスケ君の階段をまだ読んでないんですよ。前回のイベント公開収録で PS 部分以降を読んだんで、その階段読んでいいですか。
どうぞ。
はい、タベスケ、10代男性の方ですね。今回はバイト先で一緒に働いている友人の韓国人から聞いた怪談を投稿します。有名な話かと思いますが、韓国には全ての国民が一度軍人になるという一風変わった法律があります。徴兵制ね。結構あるよ、イスラエルとかもあるしね、
うんうん、結構ヨーロッパの方もある
よ ね、まあ、あるよね。軍隊での訓練は非常に厳しく、自殺者まで出るなど聞いたことありますが、実際のところこれはちょっと違っているようです。確かに最初の半年間は厳しい新兵訓練があるのですが、その後は配属される部隊、またそこで担当する仕事によって相当の当たり外れがあるらしいんです。まあそうでしょうね。そして彼は見事その当たりを引き当てたんでした。まず彼が送られた基地は設備が非常に新しく、空調もよく効いていて、ベッドもふかふか、大浴場は浴槽のサイズもシャワーの水圧も贅沢すぎるぐらいでした。また女性の隊員も多く、カップルも結構誕生したそうです。さらに彼が担当した任務は実戦からはほど遠い経理みたいな仕事で、上官とも友達同士のような関係を築き、せっかく休暇をもらっても実家に帰らず、近くの風俗店に行って上官のおごりでセックスしまくっていたそうです。
本当この子はそのまあいいや。
言いたいことはちゃんとはっきり言ってくださいよ。
いや、なんかそのセックスとかがこうなんか軽いなって。
でもそんな基地にも幽霊は出るのです。初めは些細な出来事でした。彼が基地に到着してから1ヶ月近く経ったある週末、基地の外で遊んで帰ってきた隊員たちがまどろんでいると、どこからかピーピーチャカチャカドンシャンと祭りのような音が聞こえてくるのです。基地の周りには町もありますが、基地自体は広いため音の大きさからして基地の内側でしているようなんですが、別にイベントの日でもないし、どっかの部隊が余興をしているという情報もありません。みんな不思議に思っていると、音は15分くらいでピタリと止んだそうです。それからしばらく経つと、今度は食堂の壁に異変が現れました。新しくて綺麗な白壁なのに、ある一箇所だけカビが生え始めたのです。カビは日に日に範囲を広げていき、やがて文字のようなものが見え始めました。時を同じくして、早朝に宿舎の中庭を横切る女性の一団が目撃されるようになりました。女性たちはチマチョゴリの原型とも言われる古服。古服ってあの、まあ、古ってアラビアを指すあの古いに月ですね。古服のようなものを着ており、七八人が塊となって、ものすごい速さで中庭を横切るんです。
怖い。
いいですね。一ヶ月もすると、女性たちは中庭だけでなく、練兵場にも出るようになり、その頃には食堂の壁のカビもくっきり濃くなっていきました。同じ部隊にいた遠征大学の学生は、それをハングルが成立する前に使われていた旧体、古い体の漢字で、立つ あの断るって書いてね、立つを意味するものと断定したほどはっきりした文字に見えたそうです。週末のようには相変わらず雅楽の音色のようなものが聞こえ、隊員たちはいよいよ恐怖を覚えるようになりました。そんなある日、他の基地から転任して間もない30歳くらいの下士官が事務作業中に突然倒れました。口から泡を吐いて鼻からゲロを垂れ流し、すげえな、意識を失ったのです。基地内の病院で3日3晩眠り続けた下士官は何事もなかったかのように目覚めましたが、それからも奇怪な言動が目立ち、とうとう故郷へ送り返されました。不思議なことに、それがあった後すぐに食堂のカビはみるみる消えていき、中庭を走る女性たちは首から上だけになり、まあでも一応残ってんだね。夜中の雅楽も空耳程度にしか聞こえなくなりました。ちょっとスケールダウンしていたところですね、全体的に。隊員たちはやがてそれらの怪奇を忘れていき、しばらくして僕の友人が一度調査してみたときには全て完全になくなっていたそうです。彼が除隊する前に直前、仲良くなっていた内科医から倒れた下士官の奇妙な言動について聞いたところによると、下士官はしきりに同じことを繰り返していたそうです。それは詩、ポエムのようなもので、彼にはうまく日本語に訳すことはできないらしいんですが、意味としては、自分は古い霊である。この地にはさらに古い魔物がいて、私に襲いかかろうとしている。私は食べられてしまう。怖い。というようなことだったそうです。下士官にとって中学校の後輩にあたる隊員によると、下士官の家は地域で有名なムーダンの家柄だそうで、これ巫女ですね、あの韓国の民族霊能者ですね。それを知った僕の友人は、よその地域の霊がその地域の怨霊と居合わせてしまったために化学反応が起きたのではないか、まあ、ムーダンの血を引いている下士官の中でね、と思ったそうです。僕も彼の意見は的を得ているのではないかと思います。ちなみに彼は舞台の先輩から教えてもらった株式投資でちょっとした財を築いたものの、違法取引に手を出したとかで韓国に戻ると逮捕されるのだそうです。そういうやつばっかな周り。本当かどうか知りませんが、韓国の軍隊生活も結構面白そうですね。で、ここから追伸で、まあ、あの嫌な感じのメールが続く。階段パートはこんな感じです。相変わらずいい会話を送ってきますね。
いいですね、
これ。まあ、文章もうまいですからね、うん、タッペは、
うんうん、いや、
性格さえ良けないですけどね。
性格はいいんじゃないの。無邪気なだけでしょ。なんかあれですね、ここにはもっと古い魔物がいて、うん、私たちを襲うっていうのがさ、
うん、
なんか一等の世界だね、なんかね、
うん、
みんなふわふわ浮かんでるっつって、なんかさ、
あれはだって一つじゃん、例では。
あ、でも死んだ子たちの魂もずっと、
なんかこう、ぶつかり合ってる
と
か
じゃない。そういう話はないけどね。でもなんか、その魔物ってなんだろうとか、すごい、いろいろ想像させるね。その、古服を身にまとった女の子たちが、うん、その、中庭を突っ切って走るっていうのが超怖い、
ね。すごいスピードで走ってるってのは、いいですね。
絵的にいいよね、なんか。うん、それ音、足音しないんだろうね。なんかね、
うん、
わーっつって。すっごいなんか、韓国だけど、昔のその、ね、チャイニーズゴーストストーリーとか、なんかそういうあっちの方のさ、
うん、
幽玄な感じのなんかなんつうの、中国のさ例の
雰囲気、まあまあ文化的にはだって、うんうん、まあそれは似通ってありますからね、う
ん、ちょっと雰囲気感じたね、なんかすげえいい、
なんてラインですか、
これはゴティライミですかね、
おはあ
もういいやってなってきた。
いまいち基準がわかんねえんだよな。うん、じゃあ最後ですね。メール的には最後の、のろんこさん。この方も 初投稿の30代女性の方ですね。クレイジージャーニー吉田会長を知り、視聴できるラジオを古い方から聞いてます。そういう人多いですね。クレイジージャーニー効果ですかね。会長の言った熱海の竜宮閣って古い温泉ですね、うん、行ったり、この映画が怖いって紹介された映画を見たり、楽しいもろこしライフです。まだまだ僕のことは嫌いになってないみたいですね。だんだんあの古株になるほど僕のことを嫌いになっていくんですけどね。憎しみ合う関係になっていくんですけどね、はい、私もなるべく機会があれば人の怖い話を聞くようにしているので、思い切ってメールしていました。いいですね、こういうフレッシュな女性たちが、
はい、
メールしてくれなんて
素晴らしい、
いいですね。会長にしてみれば、ああそのパターンねと聞いたことがあるような話かもしれませんが、よかったら読んでください。僕はそんな人の階段ディスするのもしないんで、こ これは以前職場の同僚から聞いた話なんですが、ある日の夕方、涙もろくて眼鏡でお団子頭の女性タレントさんがイメージキャラクターを務める某お掃除会社、ん？なんだろう、
なんでしょうね、
涙もろくて眼鏡でお団子頭の女性タレントさんがイメージキャラを務める某お掃除会社に勤める友人から焦った様子で電話かかってきたそうです。幽霊見ちゃってさその日は空き家になってしまった家屋の2階を清掃する仕事で、2人チームでその空き家にやってきたものの、その家の2階がとても気持ち悪い感じがして、嫌だなぁ、入りたくないなぁと思いながら作業に入ったそうです。数時間後、助っ人のパートの女性が途中から作業に加わるために階段を上り部屋に入ってきた時、え、誰それと言ったので、かがんで床の清掃をしていた友人さんともう一人の社員さんが女性が向いている方を見ると、室内に知らない男性がいて、首から上は黒くてブラックホールのように渦巻き状に見えたそうです。びっくりして部屋から出て怖くて電話をかけたということでした。ああ、もうその勢いでね。同僚の友人なんてその後の話は聞いてませんが、2016年秋頃の話です。ああ、そのパターンね。
最低だなお前は。
まだらね、まだらでしょ、あのナルトの敵キャラのまだらってブラックホールみたいになってる。あとあれではあの筋肉マンにもできたじゃん。
ああ、いたね。なんかなんだっけ、
ブラックホールになってるやつね、
うんうん、
なんかプラネットマンみたいなやつ。
そうそうそう、
うん、そのパターンね。はいはい。
そのパターンって言ってる意味が分かんないですけど、漫画の話してるじゃん、あんた。
漫画漫画ジャンプ、どっちもジャンプ。
ジャンプでしょ。うん、そうですか。いや、すごいいいじゃんこれ。
ブラックホールで渦巻き状、しかもこれ3人見てるってことですよね。
お化けじゃないね。
お化けじゃない、
お化けじゃないねこれ。
え、お化けって、お化けでしょ。
お化けじゃないねこれね。
どういうこと、どういうこと。
なんかそういう怪物だね。
お化けじゃん。あ、幽霊、人の霊じゃない
ってこと。ないね、なんか魔物だね。なんか
古い家に住む3人とも見てますからねこれね。
俺が前話したさ、
うん、
スウェーデンかどうかのさ、
うん、
階段にも同じような出てきた。
え、スウェーデンの階段なんか聞いてないです。
目が渦巻きになってる化け物。
じゃあそれはあれじゃなかったっけ、ほら南北戦争でたくさん人が死んだ通りの。
あ、それはねアメリカの話、ね、
でしょ。じゃなかったっけ。
じゃなくてスウェーデンの話でも同じようなのいた、
うん、
渦巻きのやつ、渦巻きお化け。
渦巻きお化けがやっぱりなんか妖怪みたいなのがいるんです
よね。いるんだよね。なんかなんでしょうね、うん、それね。
あ、そのパターンでってことですか。
あ、渦巻きのやつね。
そうそう、初めて送ってくれた。
いやいや、
フレッシュなリスナー
に対して面白いなと思って、やっぱ渦巻きお化けいるんだっつって、
うん
うん、
場所をね、
はい、
あの特定
できる
できると、ね、まあ、これはあの2回間接的なものが入ってるから難しいでしょうけど、その清掃業者を見た人がそのこの方の友達に電話してきたのをその友達から聞いたっていうんだから、ちょっと難しいかもしれないですけど、なるべく場所に行くんで、あの特定情報を教えてくれると助かりますね。
いやでも不思議なもの見てる人いるねやっぱね、
うん、
見てみたいな一度そういうの。ちょっと渦巻きお化けみたいなの
吸い込まれちゃうかもしれないですけどね。それだってそういう、でもそういうことでしょ。
そうなのかな、
多分ブラックホールになってるから。
あ、
何ティラミですか。
そうですね、4ティラミ。
はい、
4ティラミ。
適当でしょ。
適当じゃない、
全然悩んでる形跡が見られないんですよね、ポイント付けに。
いや、そんなこと
はない。あ、ちなみにもう一回言っておきますけどね、ちょ、初めてメールした方が多いんで、このナンティライミっていうのは、まあ、僕たちが発行している仮想通貨で、このティライミが30ティライミ貯まると、まあ、つまりあの10ティライミ1ナオトインティライミなんですよ。つまり10ティライミがナオトインティライミさん、あの僕の先輩、一つ上の先輩で今里さんの同級生のバンド仲間ですよね。
はい、
ナオティラミさんもご存知の方もいるかもしれませんけど、と同じ価値なんですね。でそれがだから3人分の価値、30ティラミになると、まあ、僕が家に余ってる DVD とかをプレゼントしますっていう、うん、っていう仮想通貨です。ただ僕たちの方では集計しないんで、各自自分で自分のメールが読まれた時に何ティラミだったかメモしてください。で30ティラミが貯まったら申告してください。でそれを僕が信じたら家に余ってる DVD とか本とかをプレゼントします。 たとえ30テラに溜まってなかったとしても僕は信じたんです。逆に言えば本当に30テラに溜まってても僕は信じなかったら、何でしょう、僕集計してないんで、僕の信じる信じない以下なんですよ。僕は信じなかったら嘘つきって4文字だけ送ったメールを送り返してっていう仕組みの仮想通貨です。はい、今じゃ階段はどうですか。
あ、僕、
はい、
ありますよ。
はい、一回休憩します。
トイレ行ってきていいですか。
はい、はい、思い出しましたか。
そうですね、この階段はちょっとさっき僕がこういう系好きなんですよって言ってた階段あったじゃないですか、子供の頃の記憶ね、
うんうん、
で A さんとしますけど、この A さんは子供の頃、まあ両親とね川の字になってこう布団で、まあ、毎日寝てたわけなんですけども、寝てる部屋の引き戸がこういつも開いてて、隣にはキッチンがあるんですけども、うん、そのキッチンのあのなんでしょうね、蛍光灯を消して、まあ、常夜灯みたいな感じでこう一つだけ豆電球ついた状態でいつも寝てたそうなんですよ、
うん、
でたまにあることが起きる、うん、何が起きるかというと、その常夜灯のそのあるまあところですよね、そこから薄目で見ているとさーって光のカーテンが降りてくるんですって、
うん、
その常夜灯を丸く囲むような形で、でただその A さんがこう目をちょっとこう開いて起きてることがバレると、
うん、
その白い光のカーテンがまたパーって元に戻ってくる、
うんうん、
天井の方に、
うん、
で消えちゃうんですって。でそれをうまく調整するようになっていて、バレないようにこう薄目を開けてそれを見ていると、そうすると白いカーテンがずーっと降りてるんですって。ある日あの中に入ったら何が起きるのかなって、
ちょっとやばいですよね、
思ったんです。
ギャラガとか、ね、あの UFO の、 あの牽引ビーム
みたいな
のをまず想起しますよね。
しますよね。である日バレないように薄目を開けて、その光のカーテンが下まで降り切ってるところでバーッと起き上がって、うん、その光のカーテンがファーッて飛び込んだんですって、
うんうん、
でそこでプツンって記憶が切れて、そしたら目が覚めたそうなんですけども、まあ仰向けになって寝ている、で周りはぼんやりしてて見えないんですけれども、自分のちょうど仰向けになって寝ている目線の先に鬼のお面があって、それが自分を見下ろしてるんです、
うん、
鬼って言ってもよくあるあの赤い顔した鬼とかじゃなくて、鬼っていう風にしか形容ができない謎なお面だったそうなんですけども、うん、ただそれが今となってお面かどうかもわからないのだが、うん、そういう奇妙な顔が自分を見下ろしていたとのこと、うん、で、体は動かないそうなんですよね。なんだこれと思ったら、その鬼のお面がだんだんふわーって霧のように消えていって、そしたら体が動くようになってパッと起き上がったら、もともとその光の輪に飛び込んだのは東京の自分の住んでた家なんですけれども、うん、名古屋にある祖父母の家で急に目が覚めたそうですね。で、あ、何々ちゃん起きたんだねみたいな感じで来て、2日間ぐらい時間が経ってたんですって、
うん、
で、え、なんで僕ここにいるのってなったら、何言ってんのって、うち来たでしょうって言われるそうなんですけど、記憶ないんですよ、その間の2日間も。で、普通に祖父母の家に遊びに来てたっぽくて、で、両親と一緒にその帰ったってそうなんですけども、うん、ただ、なんかどうも子供心におかしいなと思ったんですって。
うんうん、
目が覚める前に祖父母やお母さんの声がなんとなく聞こえた気がしてたんですけども、なんかよくわけのわからないまじないみたいなことを言ってたような気がすると、
うん、
なおかつやっぱりその2日間の記憶全くないし、普通に来たって親は言うんだけど、なんかこう隠してるっぽいなっていうのがあって、
うん、
でこの話を聞かせてくれた男性は今多分21人ぐらいなんですけど、え、それって両親に聞いたことないんですかって言ったら、なんか聞いちゃいけないような気がして未だに聞いてないって、
うん、
え、それ帰って聞いてくださいってことを今言ってるんですけども、そんな話を聞いたんですね。でもう一つこの男性から聞いたんですけど、
はい、
その出来事があったのは彼がまだ一人だけだった子供の頃、
うん、
ただその後妹をお母さんが身ごもったそうなんですね、 そしたらなんか病院でお母さんが、まあ、ちょうど出産をしている最中、夜中だったそうなんですけども、病院のところで彼も連れてかれてた、お父さんに一緒に。で、お父さんがちょっと離れた隙に病室というかその病院の廊下で一人ぼっちになったそうなんですよ。で、子供心になんか退屈だったんで、妹ちょうど今生まれようとしてるとこなんですけども、その病院の中を探検してみたんですって。で、まあ、夜の病院なんでね、もう人気もないんですけども、でずっと階段下ってって下ってって下ってって、まあ多分今となってみれば恋愛室とかあるような地下の方なんでしょうね。そこを暗い廊下がずっと続いて、あ、暗いからもうこれ以上行けないと思ったんだけど、向こうからカツンカツンってなんか来るんですって、うん、カツンカツンって来たらタキシード姿の男なんですって、うんうん、タキシード姿なんだけど顔はなくて
ない、
オペラ座の怪人みたいな仮面をつけてるんですって。
お、白い
白い
で、ルペッとした。
そう、それがどんどん近づいてきて、彼はうわうわうわうわって思って、体なんかすくんじゃって動かなくて、でも自分の前までこう来たところで自分の目線までそれがずーっと降りてきて、彼の顔の前に来て、でそこで彼は怖くなって器物返して逃げたそうなんですけども、で、すごい怖かったそうでして、その翌週ぐらいね、まあ、娘、あの妹も生まれたんですけど、翌週ぐらいにちょうどなんかオペラ座の怪人のなんかそういう広告見たら、うん、その見たやつにそっくりだったから、それ見てわーって泣いちゃったっていう話なんですけども、うん、なんかそういう不思議な体験をしたっていう話を聞きました、はい、なんて言えない
、いや、その彼にはあげません。
いや、俺に、
あ、え、ひまりさんにいやいや、あげない、あげない、
あげない、
あげない、そんな、もうリスナーだけのあれですから、お前仕事すると、
うん、
ブロックチェーンが外れちゃうんで
分かってない、ブロックチェーン、
まあ、ダメですよ、ね、
まあ、っていう話を聞きました。
ハッキングしないでください、
はい、
マイニングしないでください、
分かった、マイニング、うん、っていう話を聞きました。
なるほど、はい、はい、
うん、
まあ、子供の頃の変な思い出、記憶みたいな感じですよね。
そう、
僕も最近久しぶりに大学のサークルの後輩と飲んだんですよ、数日前なんですけどね、
うん、
で、まあ、まあ、やっぱり僕ももう先輩だし37歳なんで、飲んだ時にね、あの会、まあ、3,4 人いたんですけど、後輩が5000円か1万円ぐらいね、ポンって置いて帰ったんですよ。
やばいじゃない、
はい、そしたらもうえらい勢いでみんなで追いかけてきて、大丈夫です吉田さん、大丈夫ですって言って俺の財布に無理やり突っ込まれてでもそのあまりの勢いにちょっともう怒ったよっつって、そのままとぼとぼ
心配されて
る、結果的に俺怒ってもらってんじゃないかって気がするんだけど、
うん、そうだね、
結構 3,4 歳ぐらい後輩なんだけど、
うん、
一応言っとくと僕昔よりは稼いでるからねちょっとこうね、ちょっとあまりにもさすがにこの吉田君といえどもショックを受けたんで、
うん、
あんまり、いや、貧乏ですよ、もちろん日本人の平均からしたら貧乏ですけど、さすがにまあ居酒屋行って払うぐらいの金はあるんでっていうことはちょっと言っとこうかなと思ったんですけども
面白いですね、
はい、でその中に一人後輩の女の子で霊感がある子がいて、で結構その子から聞いた怪談とかも割とね、昔から、そこ竹書房のほら超1グランプリとかにも出したぐらい、
うんうん
うん、結構昔から聞いてるんですよ、
はいはいはい、
で、まあ、その子なんかはまあ、ね、いろいろとまた他にもいろいろ話してもらって、それはまたの機会に話すんですけど、今聞いたので思い出したのが、やっぱりその霊感ある子なんていろいろ見てるんですけど、全く一回子供の頃意味不明なんだけどすごい怖かった現象っていうのがあって、だとかなんか街が歩いててちっちゃい頃に、で、まあ、踏切を渡ってっ道路歩いたら、遠くの方から空からゴマ潮がパラパラパラパラって向こうの方ですよ、ずっと何百メートル、まあ、100メートル200メートル先の方の空にパラパラパラパラってゴマ潮がね降ったんだって。
そんな離れてるの分かったの？
ゴマ潮だって、ゴマ潮、ゴマ潮降ってると思ったんだけど、それはものすごい怖かったんだって、
うん、
で何でか知らんけどすごい怖くて、でその空にゴマ潮が降ったっていう現象っていうのをそれからもずっと覚えてたんだけど、いいように怖くて、
うん、
で2001年の 9.11 の日に、まあ
大騒ぎになったじゃないですか、日本も。テレビつけたら、あのビル、なんとかビル、ワールドトレッドセンターのビルに、まあ、飛行機が突っ込んでて、で火事になって、で、まあ、50階、60階から人がどんどん飛び降りるじゃないですか。あーって思ったのが、ちっちゃい頃に自分が見てすごい怖かったあのゴマ塩ってこれとそっくりだった。
ほう、
遠くの方に人がこうパラッパラパラパラって落ちていく、あ、ゴマ塩だと思ったらこれだって思って、まあガテンがいったっていう。
え、面白いねそれ。え、
面白い、
面白いね、
面白い、
はい、
悲しい話じゃないですか。
いや、それはじゃあ見てたってことだ、未来の911のことを、うん、
だって確かにあのなんだかよくわかんないじゃん、状況がわかんなきゃ、その絵だけ見せられても。
すごいなその話
っていう。多分あの原始してたんでしょうね、うん、で異様に怖かったらしいです。であれだって思ったらしい。
ガテンが行ったってとかまたね、
うん、
カチッと、
うん、は、他にもいろいろ聞いてるんですけど、
はい、
まあそれは
おいおい
おいおい、
うん、いいね。
ありますか、今井さん。
階段？
他には。
あ、まあ、今ぐらい。
はい。
うん。
まだストックを貯めておかないと、イベントがありますからね。
はい。そうだね、そういえば。
その告知はした方が。
そうだね。
まあ、いっか。
いや、しといたらいいんじゃない。
まあ、さっき今井さん存在すら忘れたじゃん。
さっき聞いたよね。4月か、でも。
4月の29じゃなかったっけ？
4 月の29日、ゴールデンウィークの初日ですね。はい、はい、違う、2日目だね。
それはどうでもいいけど、うん、まあ、そう、はい。
うん、
2? どんなイベント？
はい、階段社さんのイベントで、やるんですけれども、
はい、
場所が、浅草だったっけ？
東洋館。
うん、っていうところで、出演者としては、
お前、本当にものを知らないな。東洋館知らないんですか？
知らない。
いや、もう、東京の演芸の本拠地じゃないですか。
あ、そうなんですね。
すごいですね。東洋館知らないんだ。
うん、知らない。いや、ラジオ聞いてる人だって知らないと思うよ。
知ってます。絶対知ってます。
全員知ってるっていうの？
全員知ってます。
全員は知らない。
全員知って
ます。全員は知りません。
ノール知ってんのかしょうがないじゃん。東京ドームを知らないってことで注意するだって。
いや、それは違うでしょ。東洋館何個分とか言うんですか、じゃあ。
そうで、言います。
言わねえならずやって
。次、ニュースとかで見てます。
言ってねえよ、絶対。
東洋館4階じゃなかったっけ、
うん、
うん。
階段社さんと、
うん、
吉田くんと、今にでやるんだよね。
はい。浅草フランス座演芸場ですよ。
うん、
フランス座。
うん、
だから、ビートたけしじゃないですか、つまり。
が
ずっと。
出てたところ、うん、
ですよ。
そうなんだ。殿が？
だからまだ若手というか、
はい、
駆け出しの頃に
出てたと。2ビートで
そう出てた。もうほんと知らないんだ、
うん、
つまりまあその殿と同じ舞台
ってことですよ。殿と同じ舞台素晴らしいね。それは
だから浅草キッドですよ。
へえ、
僕たち
すごいね。
お前といた浅草のクジラを食べるんですよ、クジラを。
ああ、クジラね。クジラ料理屋さんね、はい、知ってるよ。行ったことある。
そこ行くと、タクシーに奢ってもらった、殿に奢ってもらったんですか？
いやいやいや、そんなことはないよ。ただ写真がいっぱい貼ってあったね。
はい、奢ってもらって。ね、あ、悪いですよ、って言ったら、あんちゃん、売れたら俺使ってくれよって、やられたんですか？
やられてない。
じゃあ今度、それ、やってください。僕に奢って。
いいよ。
僕に奢って、僕が悪いですよって言うから、
いいよ。
売れたら使ってくれよって。
うん。分かった。
はい。
じゃあクジラ食べ行こう、
はい
はい、
の東洋館で、
はい、4月29日に、
はい、
階段社のイベントで、
はい、
トウモロコシの会が出ると、
はい、
はい、
っていう感じです。まあどうなんでしょうね。やっぱり人が入ったらギャラも良くなるんですかね。だとしたらまあ、
うん、
来てくれたらいいんですけど、
まあ、うん、たくさん来ていただきたいですね、
はい、他には何かあります？
今週、来週か、3月の23日に歌舞伎町のバーで階段やります。
また闇営業。
闇営業じゃないでしょ。
ノーギャラですか？
いや、わかんない。 ギャラの話してない。
はいはい、いつもそう言いますよね、闇営業するたびに。
なことない、聞いてたら言うよ普通に。
まあね、まあ吉本興業とまで言わないけども 30% はもらいたいもんね、
吉田が。
マージン、マネージャー、マネージャー料として。
何をマネージメントしてくれてるの俺の。
うん、で、それはどこですか。
あの歌舞伎町にあるドクドクというバーがあるんですけども、
は
あ、そこでやります、
はあ、
はい。
何月3日、
3月23日の金曜日、
もうすぐじゃないですか、
はい、
うん、
時間は不明、多分夜の遅い時間から適当に始まる感じ。
イベントなの。
イベントだね、なんか、
うんうん、僕は行きません。
はい、
はい、そんなところですか。
はい、
いや、まあいろいろあるんですけど、
ええ、
まだちょっと行っていいかどうかもよくわかんないし、
うん、
今井さんがお腹がぐるぐる鳴ってるし、
うん、
もうやめましょうか。
そうだね、
はい、ということでお送りしてきましたのは、トウモロコシの会会長の吉田裕樹と
雑脈の今井でした。
はい、お願いします。
はい。